木津剛です。
大阪文也です。
はい、ちょっと久しぶりにテレビシリーズのリキャップというか振り返りというかテレビシリーズの話をしようと思って、これイレギュラーな回にしてあげてるはずです。
はい、あ、はい、げてるはずです、はいはい、
っていうのはね、俺去年、うん、あのベスト、自分の個人ベストのテレビシリーズの中で、ザ・ベア、一流シェフのファミリーレストランとサクセッションもよりも上にトップボーイを置いたんですよ、最終シーズン。
それそうなんやと思って、うん、
いや、まあいろんな、 もちろんあのねまあ、シーズン5というけど、俺はこの、うん、ネットフリックスのトップボーイですけど、今日やるのがね、終わって、で俺的にはすごい盛り上がったんやけど、
うん、
やっぱり日本でのその、まあ、ドラマが好きな、海外ドラマが好きな人たちの間でもそんなには話題になってないなっていうのがあったので、うんうんうん、ちょっと、盛り上げたいというか、もうちょっとここで残しときたいっていうね、
はいはい、
うん、トップボーイすごかったぞっていうことを、あの配信の良さってやっぱり過去作でもまだまだ今から見れるっていうのがあるところなので、トップボーイ終わり方も含めて良かったなっていうところを残しときたいなっていう意味で象徴的に1位にしたっていうのもあるけれども、でも個人的にもトップボーイ良かったなと思っております。私は
エキゾその他の人とこう話題になったりっていうこともあんまりなかった。
あんまないですね。
そうな
んや、うん、だから俺の周りで一番知ってる人で盛り上がってるのはあのエレキングの野田勤工場長なんですけど工場長なんですけど、俺が個人的に最近野田さんと会えてないから、うん、ちょっとトップボーイの話したいなってずっと思いながらずっとしてできてないっていうのが、
あ、まだ直接話してない、
話してないんですよっていうのがあるんで、まあ、今度会った時にトップボーイの話したいなとは思ってるんですけど、うん、ぐらいでいやねんけど、うん、いや、 やっぱね、見事やったなっていうのは思いますね。
うん、
で、まあなんかその、まあ大阪に別に急がんでいいから、うん、見れる機会あったら見てほしいって言ってて、うん、トップボーイに関しては。まあ大阪の、どっちかというとやっぱ好きなものだろうなと思っていたので、
うん、
俺は、
うん。
ので、おすすめして、で、大阪が、全部見たっていうタイミングで、まあ改めてちょっとリキャップという形で、去年、シーズン5が終わったドラマですけれども、改めて喋っておきたいかなって、まだ見てないっていう人も結構いると思うので、最初外枠から話していって、
はい、
途中から、まあなんかその、中盤以降の展開とか、
うん、
最終盤の展開とかも触れて喋ろうかなというエピソードにしようと思ってます。
はい。
はい。っていう感じなんですけど、
はい、
まあ俺はいろんな要素で、あ、まあちょっと外枠から話していくか。これトップボーイ、ローナン・ベネットという、作家、脚本家が作ったドラマです。
うん、
この人も68歳のベテランなんですけど、有名なところではマイケル・マンのパブリック・エネミーズの脚本に参加してたりしてる人です。
全然調べてなかった。
はい。うん。ので、まあそこ、トップボーイギャングものなんですけど、うん、まあそういうところで、まあギャングものだったりするのに強いんかなっていうところはあるんやけど、うん、まあ本人が結構な活動家やったりとか、
うんうん、
まあ言ったら、まあイギリスの、まあ左派的な文脈から出てきた人だということが特に大きいかなと思ってます。
なるほど。
うん。まず一つはね。うん、で、これ、ネットフリックスでは今、トップボーイサマーハウスっていうのと、うん、トップボーイっていうのがあって、これちょっとややこしいんですけど、トップボーイサマーハウスが先です。これはチャンネル4でもともと作ってあって、イギリスの、
うん、
それが2011年から2013年にあって、まあ、1シーズン4話ぐらいの短いものが2つあったっていうので、でチャンネル4によって打ち切られてたんやけども、ドレイク、今が 何かと話題のドレイクですけど、ドレイクが、このドラマを復活させた方がよくねということで、動いてですね、エグゼクティブプロデューサーに入って、2019年から、ネットフリックスで新シーズンを同じメンバー、同じスタッフを集めて再開したと。
スタッフも一緒なんやね。
スタッフも基本的には一緒です、うんうんうん。で、まあ、キャストとかは結構新しいキャストとかはいてるんやけど、メインの二人はもちろん一緒やし、うん、まあもちろん話の続きっていうことで始めて、まあオリジナルのものを大切しながら新しいものとしてトップボーイをネットフリックスシリーズにしたと、
うん。
で、僕もこのネットフリックスに来たタイミングで見ましたね。
うんうん、
なので、これから見るという方はサマーハウスが実は先です。サマーハウスが、まあシーズン1、シーズン2ということで、こう便宜上だから、このトップボーイの ネットフリックスはシーズン3、シーズン4、シーズン5としてここでは喋ろうかなと思ってます。はいはい、うん。ネットフリックスで開いたら違うんやけど、
ね。うん、そう。
違うんやけど、ちょっとややこしいんですけど、さっきサマーハウスで、トップボーイっていうことになってて、うん、で、2023年、去年に、最終シーズンを迎えて終わったシリーズになってますね。
はい。
はい。で、まあ、どういう話かというと、まあ、その、ロンドンの、まあ、公営住宅というか、まあ、ロンドンのよくある、まあ、貧しい地域の団地を舞台にしたギャングもので、うん、まあ、主にブラックブリティッシュ、黒人の人たちの、まあ、ギャングにならざるを得なかった、少年二人の友情の物語であり、うん、まあ、二人が、行き違ったりとか、あるいはまあ再び交わったりとか、まあそういうふうにギャングとしてのし上がっていく二人の男の話を軸に周りの人たちも描いていくっていう、うん、まあギャングものでありつつ、イギリスのある種リアルな貧困みたいなものとか社会っていうのをしっかり描いているっていうドラマで、
うん、
まあ特にイギリスでは猛烈に評価された、うんうん、ドラマでもあるっていうもので、僕はやっぱりね、すごくそのイギリスっていう分、イギリスの、まあ言ってしまえば、もうちょっと言えば、やっぱサハが作った気骨のあるドラマとして、
うん
うん、こんなに、すごいものはなかなかなかったんじゃないかなっていうところで結構夢中になって見てましたね。
そこが一番のポイント？
そうやね、
うんうん、
かなと思いますね。はい。大阪はそのイギリスのものってどうですか？ブリティッシュカルチャーに関する思い入れってどう？
思い入れ
とか、なんか好きなものとか具体的にあったりする？
ああ、でも一番思い出すのは、ベリアル。あの頃のダブステップの頃に、結構その今のイギリスっていうのにすごい興味を持ったっていうのが、
うん、
めっちゃ思い出すかな。
ベリアルは、2005年やったっけ、ファーストアルバム。あれが、アントゥルが2007年やねんけど、うんうん、まあ、だからまあ、ダブステップが2003、4年とかから、まあ、浮上してきて、で、まあ、ベリアルがその中でも、オリジナルダブステップですけどね、
うん、
の、まあ、一つの、まあ、本当に、まあ、スターっていうのも言い方も違うけど、アンダーグラウンドの、まあ、ヒーローみたいなところになっていくわけやけど、でも、ダブステップってそこにはいろんな文脈があるやん。だからやっぱりそれこそ野田つどもが言うところのさ、レクイム・フォー・レイブ・カルチャーみたいな言われ方とかもして、
うん、
その、要は都市の亡霊たちみたいなマークフィッシャー的な文脈とかもあるんやけど、そういう、ある種その批評的な視座において、ベリアルみたいなものが、なんかこのブリティッシュカルチャーにおいて代表するものだっていう感覚。
あ、というより、まあでも言う、その都市の亡霊的な、うん、そのものをやっぱりこう音楽としてやっぱこう感じるものやん、ブリアルの、うん、ベリアルの音楽って、
うん、
でっていうのと、あとちょうどあの、多分2009年やねんけど、うん、あ2010年かの頃に、まあちょっとそのラブステップとしてはちょっと落ち着いてできた時期ではあるんやけど、うん、
まあ、ダブステップがある種 EDM に吸収されていくみたいなね、
うん、まあ、卒業旅行でロンドンに行ったんですよ、
うんうんうん、
で、ちょうどいとこがロンドンにおったのもあって、うん、サウスロンドンにそのいとこのアパートがあったから、
うん、
そこに数日泊まるっていうのがあって、うん、で、まあ、そんな現場に行ったわけでもないし、うん、あれなんやけど、やっぱ夜のサウスロンドンの雰囲気みたいなのと実際に感じるものと、やっぱベリアの音楽っていうのが、こう、うん、なんていうか、こう、シンクするっていう体験自体があったっていうのが、うん、割とまあ自分の体験として大きかったのもあって、うん、割とその印象として、そのベリアの音楽と当時行ったロンドンの風景っていうのが、うん、俺の中でイギリスの印象として結構でかいものと、ロン
イングランド。それ何年って
2009年。
2009年、
うん。
それさ、その。
2009年、2010年かな、
うん。うん。ベリアルの音楽と、そのロンドンの風景が合うっていうのはどういう部分で？
いや、もう
それ荒廃した年って感じ。
いや、でもそんなわけではないんやけど、うん、まあ普通に綺麗な街なんやけど、うん、まあその、まあ、バス乗り継いだりした時に、うん、あの、深夜にバス走ってるんやけど、ロンドンって。うん、そのキラキラしてるところじゃなく、
うん、
いいサウスロンドンのところのちょっと汚い街とか、うん、汚いけど、あの なんていうかイギリスのあの古い感じの建物がいっぱいあるみたいなところを、うん、まあある意味自分の体験としてまあ、ひっつけたというか、っていう感じの経験ではあるから、なんかすごく象徴的な事件があったとか、光景を見たとかっていうわけではないんやけど。
うんうん。その、俺はさ、だからロンドン行ったことないからさ、うん、体感として分かれへんねんけど、その、なんか街が、その、荒れてるみたいな感じも別に受けなかったっていうのは、そのさ、ダブステップっていうのが、じゃあ、どういうふうに批評的に今置かれてるか、オリジナルダブステップね、うん、っていうと、まあ、だから80年代のサッチャー政権以降に破壊されたものというか、まあ、そのイギリスって、まあ、階級社会がある中で、
うんうん、
まあ、労働者階級の誇りであるとか、その庶民の助け合いみたいなものをいかに維持していくかっていうのがあるんやけど、うんうん、それがもう破壊されていってしまって、もうその、労働者階級っていうものを超えて、アンダークラスっていうものが出てきたっていう、うんうん、まあ、ブレディさんね、ブレディ・ミカコさんの本とかで書いてあることやけど、みたいなことを考えたときに、その、ある種もうその荒廃してしまった都市の音楽である、都市の亡霊たちの音楽であるみたいなことを、まあ、あの時期のダブステップとかって言われたわけやけど、俺は、その自分のそのブリティッシュカルチャーへの思い入れって、ね、日本でもさ、96、7年頃に、イギリス映画ブームってあったじゃないですか。まあ、トレインスポッティング、うん、まあ、あれはスコットランドですけど、うん、スコットランドの映画としてトレインスポッティングがあり、そして、ブラスとか、フルモンティとかあって、
あったあった。
で、一連の、あの辺の、その、サッチャ、アンチサッチャイズムの映画っていうのを10代心に学んだっていうのが大きいんやんか、自分の中で、
うん、
でその中でじゃあどうやって労働者階級が連帯できるかとか、労働者階級が労働者階級であることを誇りに思うかみたいなことは、それはやっぱアメリカのカルチャーにあんまりなかったものやし、やっぱそのイギリスの庶民性の強調、あるいはまあもう一方で堅牢地みたいなものがあったりとかして、うんうん、そのイギリスの左派っていうものの気持ちの良さというか、辛いんやけど、ここには連帯が、庶民の連帯があるっていう、最終的に信じ抜かれる感じっていうのが、まあ、90年代終わり頃にはギリギリやっぱ語られるものとしてあって、
うん、
で、まあそれがまさにそのどんどん破壊されていくんやけど、その後のイギリスで左派がじゃあ何を描くのかっていうことを、やっぱトップボーイはやってたなっていう感じがすごくするんやんか。
うんうん、
そこにすごくまず感銘を受けるっていうのがまず一つ。
そこでも描かれているのは連帯であり裏切りでもある。
もちろんもちろん。うん。そうそうそう。まあ後で言うけど、まあそのジェントリフィケーションみたいな問題っていうのがこうトップボーイでかなり中心に入っているので、うんうん、そこはやっぱりそのローナン・ベネットね、その左翼のおじさんとしてどうしても描きたかったことなんやなっていうのはすごく思う、うん、
結構さ、ジェントリフィケーションのもんが話題になるのってさ、うん、それこそシーズン3以降、うん、
そうやね、
うん、でやっぱそこってその制作時期として2019年、
うん
のシーズン3っていうのとそのシーズン2っていうところのやっぱ差っていうのはあるってことなのかな、
う
ん、
そうやとは思うね。まあだからさ、あのシーズン1とシーズン2、そのサマーハウスに関してはすごくやっぱりイギリス的やと思うやんか、
うん、
すごくあのもう団地っていうところをまあ公営住宅みたいなところをある種舞台を限定して、
うん、
まあそこで起こる、うん、まあそのギャングにならざるを得ない人たちの話っていうの、しかも子供の目線から基本的には描くやんか、あれって。だからその貧困って、まあだからさ、まあやっぱりイギリスの左派がほんまこう、偉いなというか、まあその骨太やなっていつも思うのは、常に経済の問題が、
うん、
まあベースにあるというか、やっぱ貧困の問題がベースにあって、その貧困の中から生まれるドラマをどう描くかみたいなことを、非常に限定的に描いていた、うん、と思うやんか。っていうのが、まあ、シーズン1、シーズン2やとすると、
うん、
シーズン3以降はもうちょっとワールドワイドな話になって、
あ、そう
だね、ネットフリックスがガツンと入って、うん、で、ある種そのギャングものとしてのエンターテインメント要素も割と持っていくやんか。
ああ、まあそうだね、
うん。だから、まあそれはそれですごく楽しんでみた。
うん。
うん、し、実際、そうやん。もう、今、起こってることってさ、
うんうん、
もうその、イギリスの限定された舞台では行かず、その、グローバルな意味で、どういう風にのし上がっていくかみたいなことが、うんうん、まあ、世界的な問題に、なっているので、
うん
うん、 そうそうそう。っていうのが大きかったんやけど、俺の中ではシーズン5で最終シーズンね。
うん、
また、そのイギリスの、その公営潤沢の話にぐっと修練するなっていう感じがして、
うん、
それが良かったね。
ああ、そうやね、うん。俺ちょっとそのグローバルな要素、その、まあ、ジャマイカが出てきたり、うん、
モロッコ
が出てきたり、モロッコが出てきたり、うん、まあ、その、スペインが出てきたりみたいな。うん、なんかちょっとあそこは取ってつけた感があるという
か、わかるわかる、
うん、感じはするかなって思ってて、あんまり、まあ、サブストーリーではあるのはあるんやけど、うん、あそこの下り、そこまで面白がらへんかったかなというふうに思う。
うんうん、ただ、まあ、逆に言うと、そのもうそのダシェーンとサリーっていう、まあ、メインの2人がギャングとしてどうのし上がっていくかっていう話なんですけど、だから彼らがのし上がっていくときに、まあ、そういうふうにグローバルなやり口でしか、やり口になるしかないみたいなところではあったとは思うけどね、リアリティとしてある種の。
そのイギリスの中だけでの話だともう大きくなれないよっていう話でもあるってことか。
っていうのはあるんやけど、ただでもやっぱ俺はやっぱりその限定された、うん、団地の話とかってやっぱちょっとね、結構こう無条件に気持ちが持っていかれるものではあるんですよね。だからそのさっきのイギリスの文脈で言うとさ、俺やっぱりストリートのファーストアルバムとか、
ね、ああ、なるほど、うん、ああめっちゃ言ってたなあれ。
だからグライムのさ、やっぱり初期グライムの感じとか、その公営住宅から出てくるものっていうものがやっぱブリティッシュカルチャーの良さとしてやっぱあるなと思うんやんか。そういうのの最新版として見てたところはある、結構。
それその公営住宅から生まれてくるものの良さってどう、そのまあ、
日本、いやまあだから貧困ですよ、うん、貧困の中から ストリートから生まれるものって、だからストリートとかもまさにその自分の話し言葉、
うん
うん、をどう使ってそこである種の叙事詩を作るかみたいな、
うんうん、
ところをやったんやけど、うん、それを、まあ、ギャングの話ではあるんやけど、でもやっぱり俺は結構リアルな貧困の話として見たかな。
いや、そうやな。
うん。だからそのギャングものってある種のロマンティシズムっていうかね、うん、その、まあ、男がのし上がっていく、なんかその、うん、負け犬だった男が、まあ、どういう風に大物になっていくかみたいな、まあ、うん、古きロマンティシズムみたいなものと一致しやすいんやけど、やっぱりトップボーイは、もっとやっぱりリアリティ重視というか、
うん
うん、もちろんそのギャングものとしてエンターテインメント要素も入ってくるんやけど、そこでいかに子供がひどい目に遭うかとか、うん、あるいは何やろうな、ヘロインがどんだけひどいかとか、そういう話とかがバシバシ入ってくるのがやっぱね、いいなって、いいなというか、うん、ずしんとくるなと思いながら見てたかな、
う
ん、俺は。
そうやな、
うん、
これだからダシェンとさ、うん、サリーがこの話して、うん、まあいいか、うん、ダシェンとサリーがさ、うん、まあその何かそのヒロイックでもないし、うん、まあヒロイックの時は瞬間はある、うん、あるけど、まあその情けないし、うん、ダサいし、うん、その失敗はするし、うん、でその正しくないし、うん、っていうところやけど、だからこそ魅力的っていうので見続けてしまう、うん、すごくリアリティって言うのかな、なんか、いや、だからこそ目が離せないし、うん、っていうのが良かったかなと俺は思ったけど、
うん
うん、
あの大事なこと言うの忘れてたから言うんやけど、あのこれラッパーたちが、
あ、そうですね
あの出演してるドラマでですね、うん、まあそのダシェーンという、まあ、後にその地域のギャングのボスにのし上がっていく、まあ、主人公と言っていいでしょう。アシュレイ・ウォルターズが、がアッシャー・ディーっていう名前のラッパーだったりとか、
うん、
で、その、まあ、右腕っていうかね、まあ、ライバルというか、親友というか、っていうポジションのサリーっていう男が、ケイン・ロビンソンがやってるケイノ。で、まあ、ケイノはさ、もうほとんどこの10年でラッパーっていうよりは俳優寄りになっていって、うん、結構俳優としての存在感の方が今イギリスではでかくなってる。
他にも出てるの？
うん、最近のやつとかでも出てたりしてもらう、うんうん、やねんけど、うん、とあと、あ、なんといってもシェリーリトルシムズですね、うん、がやってたりとか、本当に現役でバリバリやってるラッパーたちが出てるっていうのが一個の見どころで、うん、まさに、まあその くしくもちょっとダブステップの話になったけど、まあ、その UK グライムっていうか、グライムとか、あるいは UK ドリルみたいな、あとデイブがシーズン3で出てたりとか、まあそういう本当にリアルで、イギリスの音楽シーンで活躍している人たちが出てるっていうところもすごくいいですよね。やっぱりそこの、それもやっぱり音楽カルチャーが強いイギリスならではっていうところがあって、まあ、アッシャーでもそうやけど、ケイのめちゃくちゃ俳優として魅力的やなとか。
いや、最高やったね。
うん、うん。とかね。うん。だからそういうところも含めてすごくいいんですよね。うん、このドラマ。
まあ、シーズン、まあ、もはやシーズン2以降のあの、こう、なんていうか、サリーの、こう、目のと表情の変わりようというか。
うんうん。そうやね。そうやね。シーズン3からやっぱりすごくエンジンかかる感じするしね。うんうん、で、まあ、こういうドラマってありがちなのがさ、その、ラッパーが、まあ、なんか、ラップもできるっていう設定にして、うん、なんか、こう、中でかっこいいラップしたりとか、そういうこともしないもんね。しないですね。そこら辺のストイックさとかも含めてかっこいいんやけど。
そもそも、あんまりラップがかからない。
まあ、でもさ、うん、ラップの現場とかはあるやん。うん、やっぱ、あそこは俺結構興奮はしたけどね。うんうん、そういうギャングたちがさ、その、あの何、情報を集めるときにさ、そのラップバトルしてる現場に行ったりとか、うん、おお、なんかこういう感じなんかって、わからんけど、どこまでリアルなんか、リアルかわからへんけど、なんかリアルと思わせる感じがあってさ、なんかそこら辺が良くて、だからまあ、ローナン・ベネットも今、68歳で、まあ60代ぐらいに作ってたドラマとして、
うん、
まあ、言ったらさ、左派のおじさんですよ、60代の、うん、がさ、ゴリゴリのその現役の、イギリスのラップシーンの前線の人たちと一緒にものを作るっていうこと自体がかっこいいし、やっぱロマンティックやなと思うんよんか、うんうん、で音楽はそしてブライアン・イーノで、うんうん、まあ、ブライアン・イーノもある種そのイギリスの左派合意見場みたいに最近はなってるけれども、そんな政治性よりも圧倒的に音楽として説得力あるものを作るっていうもので、うんうん、だからいろんなカルチャーがミックスした現場としてのドラマとしての面白さもすっごくある。
で、それがイギリスっぽい。
イギリスっぽい。うん。イギリスの良さやなと思うし、政治もあるし、社会もあるし、でも、それ以上にカルチャーもあるっていう感じがあって、それがすごくいいドラマやなと、魅力やったなっていう。
なるほど。
のはでかいかな。
なるほどね。
うん、
ちなみにさ、キズがさ、大阪、もう面白いと思うかなって思ったポイントはどこやったの？
いや、ギャングモノ好きかな。
ファイトライト
や。ギャングモノ好きかなとは思うんやけど、うん、一方で大阪に進めるには、ちょっと、なんかリアルにヘビーすぎるかなって気もするというか、なんか俺からするとね、ダシェインもサリーもかっこいいけど、
うん、
まあ、サリーに関しては、サマーハウスの時点では結構最悪なんですけど、
その、ファーストシーズンね。そうそう、
ファーストシーズンか、シーズン2はまだ確かに。そうそうそう、シーズン、でも、やっぱそのシーズン3でさ、やっぱ二人が再会するところの、なんかこう、ドライブかかる感じとか、うん、ああいうのは大阪好きかなとは思ってた。
ああ、まあそうね、うん。そうね。確かにね。割とその、こう、アウトサイドにいる人たちの、うん、まあもう、腐れ縁的な友情みたいなのと、うん、まあそれによる裏切りみたいなストーリーは、すごいし、うん、まあある意味闇落ちするというか、うん、その、だからこそ悪行のサイドに落ちる人間たちが出てくるドラマは確かに好きやから、
うんうんうん、
あれやねんけど、まあ、とはいえなんかその二人よりやっぱ俺はあのドリスが好きやったんだよ。
ドリスというまあその最初2シーズンに出てくる、まあある種なんやろうね、サリーの右腕的役、うん、
あそうね、ダシェンの右腕で、
あドリス、
そう、うん、で、あのサリーの親友みたいな
感
じやったんかな。が、まあ、その、これ、結構俺、このドラマの、あ、良かったな、偶然やけど良かったなって思うのが、うん、その、シーズン1、2と3の間に、時間がある。
うん。
で、多分20代だった人たちが、うん、の主人公たちが、おそらく30代になったぐらいのタイムラグがあるのかな、
うん、そうやね。これドラマの設定としては5年後っていう設定だけどね、あそこの始まりとしては、
うん、で、あ、そうか5年か、うん、まあでもなんかあのおっさんになってるんだよね、
うん、ドリスが一番変わってるよね。そうそう、やっぱりなんかごつくなっててさ、 なんか、あの、最初はすごい細い、なんか、なんか、切れるナイフみたいな。
そうそうそう。なんか、一応やばいやつみたいな
感じやけど、まあ、父親になっていて。うん、
あ、でも、あの時から父親な
んだよ。うん、あ、そうか、そうか、うん。で、もっと子供が大きくなっていて、うん、まあ、なんかその病気抱えててみたいな感じになってるのかな。
うんうん、そうそうそう。ちょっと、その、脳卒中やっちゃって、ドラッグが原因で、うん、みたいな。で、
そっか、ドラッグ原因か。そこら辺も生々しいな。
そうそうそう。うん、で、ドラッグ、で、それで、その、まあ、その、左手とかがちょっと聞きにくくなってるみたいな設定でさ。
うん、
で、その、まあ、ダシェンが、まあ、その、改めてその、現場に帰ってきた時に、うん、一番最初に誘いに行くやつやねんけど、うん、まあ、その、もうドラッグもやりまくるし、酒も飲みまくるし、うん、全然使えへんってなって、まあ、どんどん降格されていくねんけど、うん、娘は育てなあかんし、うん、この家業で、みたいな中で、まあ、裏切りをやるっていう、その、まあ、ドリスの、もう、その、もう、あ、やめてやめてっていうのと、まあ、結構だから俺はドリスにこう、なんていうか、肩入れしてというか、
うん、
こう見続けたし、あの、そう、あの、もう情けなさと、ただ、なんかもうこうするしかないっていうのの、ドリスをずっと追い続けるっていうのが、割とあれがシーズン、3かな。
それ自己投影できるってこと？
自己投影もし、まあ、ちょこっとだけする。
うん、なるほどね。
うんっていうのが割とそのネットフリックスのシーズンに入った時に割とフォーカスしてた、物語としてフォーカスしてたポイント。
なるほどなるほど。
あともう一個ジェイミーね、
うん、そのジェイミーね、うん、まあ、ジェイミーも、まあ、だからのし、両親がいない中で弟たちを育てなあかんっていう、うんうん、俺はね、あの名前忘れた、アイザックやったっけ次男、ジェイミーの弟の大きい方。
アイザックやったっけ、うん、あの、その大学生の方。
そうそうそう。ああいうなんか真面目な青年こそ、なんかこう頑張れと思っちゃうけどな。勉強できる子やで。もう本当に早くここから抜け出した方がいいよと思うというかね。うん、可愛い彼女がおったりとかで、うん、うん、っていう思いながら見てたんやけど、まあ、だからそういう意味で何が言いたいかというと、
うんうんうん、
結構だからそのギャングものとしての物語としての面白さも結構ちゃんと入ってるんやんか。だから、この、まあ、それこそさ、左翼のおじさんが作ったってなるとさ、もう政治と社会がさ、第一義でさ、そのジェントリフィケーションがっていうもので、なんか真面目やけど面白くないものになりがちやねんけど、ちゃんとそのギャングの裏切りの物語として面白いっていうのはまああるよね。
そうね。
ギャング内の、まあ、駆け引き、政治的駆け引きみたいなところがあって、ハラハラするところもあるんやけど、けどね、俺やっぱりこのドラマのすごいところは、そういうさ、まあ、経営のかっこいいとかさ、いろいろあるんやけど、そういうエンターテインメント的に盛り上がれる要素もあるんやけど、でも、やっぱりその現実に根ざしたヘビーさがそれを上回ってくるっていうところが、うん、やっぱトップボーイの凄さやなと思う。
そうやな。
うん、
なんか結局そのエンターテインメント的にやっぱ気持ちが盛り上がってくるところはあって、うん、特にシーズン3って、うん、そのまあ、分かりやすくギャング対ギャングの構想が主軸になってるんやけど、うん、でその中で要は一番ポイントになってくるのがその移民として強制送還されそうな、
うんうんうんうん、
家族の少年がお金をお母さんのためにお金を稼ぐためにギャングの仕事を手伝うっていうのが、うん、その要は物語をドライブするやけど、ね、
うん、
それがさ結局そのもうでもこれはすごい面白いっていうやっぱヘビーな気持ちに、うん、どうしてもならざるを得なくて、う
ん、いやだからこれさ、まあ、ダシェーンとサリーとかさ、まあ、あとはジャックね、うん、その女性のキャラクターもすごい魅力的やねんけど、もうすごくやっぱ家族のこととかで大変な思いしてるんやけど、でも一番やっぱり犠牲になってるのって子供やねんな、
ねね、
このドラマの中で、ね、いろんな意味で、それはもうシーズン1の時点からずっと通底してることで、それはもう最後までそうやん、
うん、
だからそこら辺のなんか腹の座り方やなってすごい思うんやんか、うんうんうんうん、いやなんかそのここには貧困があるし、ギャングにならざるを得ない現実っていうのはあるし、彼らはその中でも生きているから、彼らが 悪いとも言い切られへんけど、でもその現実によって子供っていうのが一番ひどい目になってるっていうことをちゃんと最後まで描くもんね、最初から最後まで。うん、それはやっぱこのドラマすごいとこやと思うし、で、ただやっぱりそこはサハの作ったドラマとして、でも、ダシェンとサリーも悪いけど、だいぶ、まあサリーとかもだいぶ悪いけど、でもやっぱり政治もだいぶ悪いやろっていうところもちゃんと描いてるから、
うん、そうやな。
うん、そこら辺がの凄さやとは思う。
で、ダシェン、サリーもやけど、ダシェンは特に、いや、そんな俺に言う、どうこうできる話じゃないやんっていう感じの、うん、ある意味諦めを、まあ、いや、トップボーイっていうさ、タイトルって結局だからまあ、その、この界隈のボスに、うん、まあ要はダシェンがなるっていう話なんやけど、うん、ただ、やっぱ、イコールそのサマーハウスっていうコミュニティの中での、やっぱ、いわゆるその、なんていうか、ドンみたいな、うん、いや、みんなのこと分かってて、うん、みんなの世話するよっていうのを、うん、まあ、やっぱ想像するし、うん、なんか、あの、なんやろう、ある意味、
期待するというか、
期待するんやけど。
その、まあ言ったら70年代のさ、アメリカのイタリア系マフィアのギャング映画とかはさ、うん、割とそういうノリやん、うん、なんかその、やけど、もう今はそれが通用しないっていう話やと思うよ、うん、トップボーイって。で、ダシェンがじゃあ何かっていうと、その、ギャングとしてのし上がっていくときにどうなるかって言ったら、もう明確に新自由主義の人になっていくっていうことやん。うんうん、だからその、ジェントリフィケーションがあるとすると、その、ジェントリフィケーション側になっていく。そして、コミュニティの人間ではなくなっていくっていうところを、うん、まあ、一つの悲劇として描き、一つの罪として描くっていう。うん、そこ見事ですよね。
そう。で、ダシェンに葛藤があるのがいいやん。うん、やっぱり。
まあ、病気のお母さんがいてとかね、うん。で、病気のお母さんがまさにそのコミュニティ側の人間であって、うん、そのお母さんにいい生活をさせたいから、いやもうこんなコミュニティとか見限って俺がいい生活させてやるから、みたいな感じやけど、うん、母親はそんなことよりもコミュニティっていうことに帰属したいっていうところで、まあ、その葛藤があるっていうのはあるよね。
で、からこそダシェンはその要はその新自由主義的な選択をしたことによってどんどん愛する人を失っていく。
そうね。だからまあそれがね、やっぱりそのシェリーがね、
全
然リトルシムズがやってる、まあダシェンはガールフレンドですけど、まさにそのコミュニティ側の人間であり続けるっていう、だからリトルシムズがあの役やったっていうのもすごくいいしね、
うんうん、
っていうところも含めて。やっぱりこの中でラッパーとして一番かっこいいというか一番もやっぱり評価されたのってリトルシムズやと思うんやけど、やっぱ彼女の存在もすっごいいいしね、っていうところで、やっぱりその本当にまあだから政治とカルチャーとある種のエンターテインメント性みたいなものがちゃんとロジカルかつ理想とともに結びついてるドラマっていう感じがすごくする。
まあね、
うん、でまあローナン・ベネットがさ、その本当にまあ、ジェレミー・コービンのね、元労働党の党首の、かなり重要な役割を果たしてた人っていうことも含めてさ、なんかやっぱりその左翼のイギリスのね、あのおなんかお年寄りと言ってあれだけど、おじさんたちの、
うんうん
うん、あの底力ってすげえなと思う、本当に。っていうのをなんか改めて思った。もしかしたらブライアン・イーノとかも入れてもいいんかもしれないけど、
うんうん、
っていうのをすごく思ったドラマでしたね、私は。
なるほど。
うん、
なるほどね。
ちゃんとこう、うん、ある種エンターテインメントとして説得力のあるものをエンターテインメント、アートとして作ってくるんやなっていうところかな。
うん、そうやな。
うん、
まあ、やっぱでも俺もアートとしての凄さってやっぱなんかエンターテインメントとしてのさ、カタルシスみたいなのよりもやっぱそのなんかそのこうまあ登場時まあダシェンとかサリーとかのまあそのかっこよさを評価してかっこいいと思っていいのかどうかみたいな葛藤みたいなのがやっぱをまあ彼ら自身も感じてるように描かれてるし、うん、こっち側もそう思うっていう中で見るドラマやから、うん、割とそこのなんていうかヘビーさと戦うっていうか、
うん、
を、まあ、ある意味咀嚼するみたいな、うん、その視聴体験というか、
うん、
やな、が、まあ、この映画のいいところやねんけど、
うん、
まあ、リミ、スカッとするあれではないから。
スカッとはしないね。うんうん、スカッとはしない。でもやっぱ、俺はでも本当に、系がかっこよかったなぁと思う。大阪あれやろ、ダシエンハやろ。ダシエンハっていうか、ダシエンが。
あ、俺ダシエンハやね、うん。まあ、うん。
俺、サリー好きなんですよね。
うん。まあ、ダシエン、そうやなぁ、ダシエンかサリーかっていうと、うん、ダシエンやな、うん。で、まあ、一番好きなキャラが誰かっていうと、ドリスもあれやけど、俺は、結構ジェイミーが良かったなって
。ああ、ジェイミー好きそうやな。うん、なるほど。
良かったなっていう感じやけど、そうやな。いや、だから、いや、もう最後も含めて、俺はダシェーンやっぱり、最後まで好きやった。うん、最後のこう、彼の選択も含め。うん、
なるほど、
うん。
じゃあ、ちょっとここから具体的な中盤以降の展開について触れようと思うので、見てない人は気をつけていただければと思うんですけど。まあで
も、もうすでにちょっと言っちゃってるとこ。
まあまあでも、まあまあまあ、うん、もっと具体的に言うとして、うんうん、いや、だからそのまさにそのジェイミーがさ、
うん、
言いますよ、ここから、ね、うん、重要なとこ。もう本当にサリーに殺されたとか、
そうそう
そう、容赦ないやん、もうなんかその辺のさ。
いや、あれめっちゃショックやった、俺。
あ、ほんま。
あ、要は。
俺ちょっと予想して、してた部分もあるけどね。
俺は、そのギャングもののあれとして、その、ジェイミーが、その、ダシェンを殺して終わるんじゃないか、ちょっと予想したの。
ああ、なるほどね、うん。
そこの逆転っていうのが、うん、の方に物語が触れるんじゃないかなっていうふうに思ってたのもあり、うん、ちょうどだから、そのジェイミーが殺されるときって、割と物語の展開的にも、やっぱ、ジェイミーをちょっと、だいぶ愛してしまうタイミングでもあって、うん、結構ショックやった。しかもそれをやったのがサリーっていう、
うん。もうサリーもだいぶ壊れてるっていうね、うん、あの時点で、うん、いうところも描かれてるんやけど。うん、でさ、だからサリーがさ、ジェイミー殺すまでにさ、ジェイミーのその兄弟の絆みたいなものを、ものすごく延々と緻密に描くわけやんか。うんうん、もうさ、えぐいなと思って。やけど、まあ、そういうドラマやったなと思うな。
そうやな、うん、でも、あん時さ、俺、今結論ちょっと出てんねんけど、うん、サリーがジェイミーを殺した理由が、
うん、
しばらくわからんくて。
あ、わかるわかる。うんうんうん。うん、わかる。あの時、って思う部分もあるっちゃあるけど、うん、まあ、でもなんかその、ジェイミーが、ある種その、マフィアの取引を勝手に自分でコントロールし始めた時に、まあ、サリーがもうその時点でちょっとこいつやばいってなってるのを、うん、言ってるところあるから伏線はあるっちゃあるんやけどね、あそこで。
いや、そうで、いや、俺の解釈ね、
うん、
で言うと、あれは要はそのサリー自体は、うん、別にダシェーンに対してあの時点で、
うん、
そのダシェンがずっとトップボーイでいてくれっていう風に思ってるわけでもないし、
うん、
でその前に、ダシェンはジェイミーを要は後後継者にするっていう発言をしていて、うん、サリーは何だったらあの世界から離れたいはずやから、別にあの時のテンションとしては、
うんうんうん、
そのジェイミーを殺す必要はなかったはずやと思って、なんか俺の中で解決しんかったんやけど、
うんうん、
結局あれ娘にお金残したいからや、
うん、まあね、うん、うんうんうん、
っていう、
うん、
のために動いた結論、動いたんだろうなっていうのが俺の中での解釈。
まあまあまあ、それは確かに大きい理由の一つやけど、
うん、
でも一つって感じもするかな、
うんうん、でもさ、のし上がりたいっていうモチベーションで行動するサリーじゃないのかな、あの時。
いや、俺はもうあれ、人間として壊れ始めてるってことだと思うけど、
ね。なるほどね。うん、なるほどね、う
ん。で、ごめんごめん、ブラザーズあれやったわ。アイザックじゃなくてアーロンでした。
あ、アーロンです。
アーロン
です、
うん。アーロン。そうそうそう。せや、だから俺アーロンのキャラクターとかもすごい好きやったから、と思いながら
大学行ってな、うん、マーケティングの勉強してな、
そうそうそうそう一番さ希望がある人やんか、
めっちゃいい彼女おってな、
そうそうそうそう、でもあれ彼女と別れたんやろ
う
な、あの後、
まあそうやろ、
描かれてないけど、うん、いや俺はだからジェイミーなんとかもうちょっとしっかりしてくれと思うところは結構あったけどね、うんうん、まあまあまあ、その具体的な話してもあれなんですけど、いや、で まあ、本当にこれ最終シーズンの展開を言うけど、最終シーズンは本当にまさにトップボーイでを目指してきた2人ね、そのダシェーンとサリーっていうのがどんどんそれぞれで壊れていくっていうところで終わるやんか、うんうんうん、で物語全体としてはまさにさっき言ったようにそのあそこのサマーハウスって場所に修練していくっていう、うんうんうん、で、まあ、ジャックがさその自分の、お姉ちゃんかなあれは、
うん、
お姉ちゃんが、まあ、ヘロインで命を落としたりとかして自分がやってることに対して嫌悪感を持ったりとかして、まあ、どんどんそれがもう本当に解体されていくっていう中で、でもダシェンが結局もうその新自由主義側に絡め取られていって、結局もう何のためにこれトップを目指していくか分からなくなるっていうことと、サリーが人間としてどんどん壊れていってもう生きていること自体も意味なくなっていくみたいなことで、その、ダシェンとサリーの2人の関係性のドラマにちゃんと最後で
戻るね、
戻るっていうのに俺本当に見事やなと思った。あそこの決着のつけ方とか、そしてもう本当に最後の展開言いますけど、ダシェーンの死に方のしょうもなさとか、うん、まああれはドラマティックといえばドラマティックやけど、うん、でもある意味ではしょうもないといえばしょうもないっていう終わり方と、そして最後のシーンね、うんうん、
最後のシーン ね、
うん、っていうところも含めてまあ見事やなと思ったよ。
まあ見事やと思う。やっぱさ、シーズン5ってめっちゃもう、うん、頭からドライブかかるんよね、うん、その要はもうジェイミーの死でシーズン4ボンって終わって、うんうん、でなんでそんなことしたのみたいなところからドーンって入って、うん、最後のあそこまで8話ぐらいかな、うん、やねんけど、もうあそこの怒涛の展開、うん、もうやばいやろっていう、うん、でだから結構ある意味シーズン5のクオリティの高さはある意味エンターテイメント性につながるところが、
うん、
あの5つのシーズンの中で一番こうなんていうかテンションがずっと高くって、うん、まあもうどうしてもまあ見続けてしまうみたいなのは本当にシーズン5の凄さで、
うんうん、
でもう論理的完結もう完璧っていう感じやったかな。
うん、うん、そうやな、うん、完璧って言ってもそのなんかウェルメイドさよりも
あの、まあ、荒さ、
ああなんか生々しさが要因として残るっていうところも含めてね。
え、ちょっとそれで言うと、うん、その傷に聞きたいのは、うん、その要はサマーハウス内で暴動が起きますっていうのって、うん、まあある意味必然やなって思って見てたんやけど、うん、反数するとちょっと取ってつけた感っていうか、
取ってつけた感っていうよりはあれは。まあ、言葉選ぶの難しいな。あれはちょっと、サハの、うん、ちょっとね、気持ちが乗ってる場面やと思う。や
っぱり、ちょっとそれは多めに乗っちゃってるっていう感じってこと？
いや、俺はむしろ乗せていいと思う。
ああ、うん、なるほどね。うん、そのなんていうか、こう、言い乗せ方やってこと？
今ちょっとだから、今、ロマンティックっていう言葉を使おうかどうかでちょっと迷って、でやっぱあんまロマンティックって言葉にちょっと集約したくないんやけど、うん、でもやっぱサハのやっぱそのそこでや暴動は起こるだろうっていう、うん、起こすべきだろうぐらいの気持ちは乗ってると思うし、俺はそれは全然支持したいって
感じかな。あ、うん、あ、もちろんさ、うん、結構ちゃんと伏線があった上で、うんうん、あのその前のシーズンからやってるものではあるから、うん、あれなんやけど、やっぱ例的なそのやっぱ物語としてそのテンションがどんどん上がっていく中で、あれがその舞台背景として起こるっていうのはあれないけど、まあ、ある意味その用意されたもの的な、
いやでもやっぱりさ、
まあ、ちょっとその受け取り方もあるかなというか、
うん、まあね、まあでも、まあ、だからロンドンの暴動が起きた時に本当にあれはサハの中でも意見すごく分かれたけど、うんうんうん、でもやっぱあの、まあ、意見はそれぞれあるとしてもやっぱそれ起こるっていうことやと思う、やっぱりそれは、うんうん、
必然的に起こる、うんうん、もうこの状況の中で起こらざるを得ないっていう、
それがあれ俺だからやっぱロマンティックっていう言葉使いたくなかったのは あれが別に必ずしもロマンティックなものでもないっていうか、
うん、いやもちろんそれはそうや
と、あそこで起こることによってさらなる悲劇を生むっていうことでもあるし、
うん
うん、そうそう、だから、うん、暴動を が起こったからってすごくやっぱそこで高揚されるものだけでもないっていうところをやっぱりちゃんと描いてると思うから、
うんうんうん、
その両義性というかね、っていうのがあるから、そこは全然むしろリアリティに根ざしたものやとは思ったけどね、うんうん、俺むしろ暴動が起こってしまうっていうことやと思う、準備されて。
まあでもだから結局でもそれを背景としてあの物語はまあ決着をするしね。
そうやね。で、うん、やし、
だからそれがやっぱ背景なのがいいのはいいよね。
やし、うん、やけどでもダシーンとサリーの物語でありつつも、でもやっぱりコミュニティの物語であるっていうことを最後まで忘れてないというか、忘れてないというか最後にこそ言いたかったっていう感じもするから、うん、っていう感じですかね。
そうですね。なるほどね。
うん、っていうのはすごく思うから、うん、いやだから俺はちょっとやっぱり去年本当に、うん、すごい素晴らしい終わり方をしたドラマとして、
うんうん
うん、ちょっとこう自分の中に残しておきたいかなっていうのはありますかね。
はい。さ、ラストはどうでしたか？
え、ラストってだからさっき言ったサリーのこと？
サリーの、うん、
いやもうあれでもう本当にこれは傑作やなと思った、あの終わり方で、
あの瞬間に、
うん、
あ、決まったって思った。
うん、本当に、うん、素晴らしいなと思ったね。うん、なんかもう、うん、そうそう、だからやっぱり、やっぱりなんかそのギャングものみたいなもののそれこそロマンティシズムに回収されないっていうところの、うん、なんか腹の座り方っていうところ、だから本当にダシェンもサリもかっこいいわけですよ、最初、うんうん、最後まで。でもそのかっこいい人たちをああやって終わらせていくっていうことの、うんうんうん、やっぱこう、うん、決然とした感じかな。
あれなんか別のラスト撮ったっていう。
あ、そうなんや、うん、へえ。
あれらしい。だからなんか編集、うん、最終編集した時かなんかに、あ、これがいいんやってなって決まったっていうやつやったから、うんうん、だからシナリオ上最後まで決まっ、最初から決まってたラストではないっていう感じぽか、うん、っていう話を読んで、あ、それもいい話やなと思って。
でもなんか見終わったらもうあれしかないなっていう終わり方や
って思った思った、
うんうん、そうそうそう。まあだからこれ具体的に言っちゃうけどさ、あのちっちゃい方の弟がね、銃で撃ち殺すとか、うん、それこそロマンティックやんか、
うんうん、
いやそうじゃね。そうならないっていうところとかも含めてね。
でもある意味さ、その、うん、まあ、ある意味ギャングものとしてロマンチックやなって思ったのが、うん、あの時サリーが銃を持ってたっていう演出が最後に入るっていうのは、うん、結構ロマンチックやなって思った。
いやだからでもそれをロマンティックなものとしてやりつつもそれを外していくってことやんか、うんうんうんうん、だからそこは逆に周到やったってことやと思って、
うん
う
ん
うん、そうそうっていうことで私はあの個人のベストやったんですよ去年のっていう。いやだからやっぱイギリスのものなんかいいなと思う最近なんか。
それざっくりしてるけど。
いやなんかね、俺や、なんか俺ね、なんかこうアメリカの人みたいな、
ああはいはい、あ、なるほど、ね、
割と、うんうん、で俺アメリカンカルチャーももちろん好きなんですけど、うんうん、
確かにアメリカの人やと思ってるわ俺も。
でもなんかここ数年なんかイギリスのものにねガツンとくることが結構多いねん な,
なるほど、
うん、
うんうん
うん、っていうことを思ったものの象徴してそしてのトップボーイでした、はい、私の中で。
いや
大阪どうやった、トップボーイ
面白かったよ、面白かったっていうか、うん、あのさっき言ってたみたいに、うん、そのエンターテインメントの部分として楽しもうっていうテンションと、あのまりにもヘビーなあの状況っていうのに、苛まれるっていう経験が良くて、ある意味。
だから個人的にもなんか偏愛できるものになり、なった感じ？
なった。てか、ちょっとロスある。
ああ、一気に見てた、
ね。
あの俺はさ、アメリカ人の彼氏と見てたんですけど、彼はあのやっぱり、え、今なんて言って、英語で見てたからさ、
はいはい、
聞き取られへんねんって、うん、そういうところもすごいいいなと思って、うん、ブラックブリティッシュの、
うんうんうん、
生の言葉が入っているので、うん、俺は日本語字幕で見てるからあれねんけど、そういうところも含めてね、なんかそのアメリカ人が聞き取れない英語が入ってるのとかもいいなと思いながら見てたりとか。
なんかほんまにもうジャマイカンの言葉をあのスラングとして使ってるみたいなのもあるみたいやんね。
これさ、ラインゴールドはあれさ、あのシリア系難民の、ラッパーについての映画やったけれども、
ドイツのね、
うん、ドイツの、うんうん、あれだからそれでファテヤキにインタビューした時に言ってたのは、やっぱそのドイツの若者、白人の若者の言葉が その移民のラップの言葉によって変わってきてるみたいな話。
ああ、うん、あ、なるほど。じゃあ、その、シリアの言葉、そうそうそ
う、アラビアの言葉とか、うん、が、を白人たち、白人のお坊ちゃんというか、中流以上の、あの、子たちが使ったりとかしてて、まあ、それは良し悪しあるんやけど、うんうん、でもやっぱり現象としてはすごい面白いと思ってて、うんうんうん、なんかそういうこともすごく感じたし、だからやっぱりイギリスではさ、本当にもうなんか、ある種ヒップなものとして、ネットフリックスのドラマ、うん、話題のドラマとして受け入れられてるところもあるんじゃないかなと思うし、
ね、なるほどね。うん、確かになんか、その、今の、その、10代、20代の、そのイギリスの、コラが、うん、あのドラマってどういう風に見るのかなっていうのは全然分からへんな、
うん、まあそれも階級によって違ったりするやろうけどね、経済状態とかによっても。でもやっぱりそれこそ系のかっこいいとかもあるやろうからね、うん、だからそういう意味では本当にカルチャーの良さやと思うよ、うん、本当に。だからやっぱブリティッシュカルチャーのなんか、うん、底力みたいなものすごく感じたドラマでしたね、うんうんうんうん、これはということで、
はい、
はい、ちょっと長々
喋りましたね、長々喋りましたね、これ
しましたけど、いやなんかイギリスのドラマいいなと思ったドラマで、まあ、私の去年の個人ベストのトップボーイでした。
はい、
はい。